こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はマイケル・サンデルによる政治哲学・倫理学の入門書であり、ハーバード大学で行われた人気講義ジャスティスを土台に、正義とは何かを多角的に考えるための案内書である、功利主義・リバタリアニズム・カントの義務論、ロールズの正義論・アリストテレスの目的論といった主要な理論を順に取り上げ、それぞれの強みと限界を具体例とともに検討していく、臓器移植の優先順位、徴兵制、税と再分配、道徳的規制など日常と政策の境界にある問題を扱うため、抽象的な哲学書でありながら現実の判断に直結する構成になっている。単に結論を示すのではなく、読者に自分自身の価値判断を問うことを目的としており、現代社会で何を公正とみなすべきかを考える力を養う内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、功利主義が示す最大多数の最大幸福と、その割り切れなさ、本書の出発点の一つは、功利主義が掲げる最大多数の最幸福という考え方である。サンデルは複数の選択肢の中から総幸福を最大化する判断は一見合理的に見えるが、その計算だけで人間の倫理を言い尽くせるのかを問い直す。例えば、一人を犠牲にして5人を救う判断が結果としてより多くの幸福を生むとしても、それを当然視して良いのかという問題が浮かぶ。ここで重要なのは、功利主義が単なる数字の比較ではなく、個々人の権利や尊厳をどこまで扱えるのかを試される点にある。本書は功利主義を頭ごなしに否定するのではなく、効率や結果を重視する発想の有効性を認めた上で、それだけでは説明できない道徳的抵抗感を明確にする。これによって読者は結果の最大化と道徳的限界の間にある緊張を理解することになる。次に、リバタリアニズムと自由市場への信頼が生む限界。本書では個人の自由を最優先し、国家や共同体の介入をできるだけ抑えるリバタリアニズムも重要な対立軸として扱われる。市場取引や私的選択を尊重する立場は、強制からの自由を守る上で説得力ある一方、富の再分配や道徳的規制を一律に退けやすい。サンデルは自由に選べること自体を善として扱うだけでは、社会の中で生まれる不平等や依存関係を十分に説明できないと示す。例えば、シュートベルト義務化のようなパターナリズムや富裕層への課税、売春や同性愛に対する道徳的法律をどう考えるかは、自由の定義そのものを問い直す論点になる。本書の利点は、リバタリアンを単純に批判するのではなく、国家の過剰介入への警戒がなぜ支持されるのかを踏まえた上で、それでもなお自由だけでは解決できない公共的問題があると示す点にある。さらに、カントの人格尊重が功利計算に歯止めをかける理由、サンデルは功利主義への批判を強めるために、カントの哲学を重要な対象軸として扱う。カントの考え方では、人間は何らかの目的のための手段ではなく、それ自体として尊重されるべき存在である。この立場は、社会全体の利益を増やすためなら、個人を犠牲にしてよいという発想に対し、明確な制約を与える。本書がこの論点を重視するのは、倫理的判断において結果だけでなく、行為の背後にある規則や尊厳の扱い方が不可欠だからである。臓器移植や徴兵制のようなテーマある時、誰かを交換可能な資源として扱っていないかという問いが生じるが、それに答えるのがカント的視点の役割になる。ただし本書はカント哲学を単独で商用するのではなく、その厳格さゆえに生じる難しさも含めて紹介する。読者は道徳における権利の重みを理解すると同時に、抽象的原理を現実の制度へどう適用するかという課題にも直面する。そしてロールズの正義論と格差をどう正当化するかという問題、本書の中心的な検討対象の一つが、ジョン・ロールズの正義論である。ロールズは、社会制度を設計するときに、誰も自分の立場を知らないという仮想的な状況から考えれば、公平なルールに到達できると考えた。サンデルはこの発想の重要性を認めつつ、個人が共同体との関係の中で形成されるという点を重視し、純粋に中立的な自己という前提に疑問を投げかける。ここで論点になるのは、所得格差や再分配をどのような根拠で正当化するかであり、単に努力の結果だと言い切れない現実があることだ。本書では税制や社会保障の問題も、単なる経済効率ではなく、社会の構成員同士がどのような責任を負うのかという観点で考えられる。ロールズ論を扱う章は、現代的制度設計において中立性、公平性、共同体的連帯がどう緊張関係にあるかを理解する上で重要であり、読者に分配の正義を現実の政治問題として捉え直させる。最後に、アリストテレスの目的論が示す正義は共同体の善と切り離せないという視点。本書の後半で強く印象に残るのが、アリストテレスの目的論、すなわちテロスの考え方である。サンデルは、 物事にはそれぞれ固有の目的や本来のあり方があるという見方を通じて、正義を単なるルールの集合ではなく、人間や制度がどのような善を実現すべきかという問いとして捉え直す。象徴的に用いられる笛の例のように、あるものの価値は使い方や目的と結びついている。これを社会に当てはめると、市場は何でも売買できれば良い場所なのか、あるいは市民的得や共同善を育てる場でもあるのかが問題になる。本書がコミュニタリアニズムの立場を強調するのは、個人が社会から切り離された存在ではなく、共同体の歴史や価値に支えられているからである。正義を考えることは、単に権利を守ることではなく、何を人間らしい善とみなすかを考えることでもあるという点が、この章の核になっている。結論として、本書は政治哲学や倫理学の専門書というより、現代社会の判断基準を根本から見直したい人に向いた実践的な思考の書である。法律、行政、教育、ビジネス、報道など正しさの基準がしばしば衝突する場面にいる読者にとって、功利主義、自由主義、カント、ロールズ、アリストテレスを比較しながら考える枠組みは非常に有用だろう。特に、結論を一方的に教えるのではなく、具体例を通じて読者自身の直感を揺さぶる構成が特徴で、哲学入門としても社会問題の再考としても機能する点が強みである。同種の新書や思想入門書と比べても、本書は理論の紹介にとどまらず、それぞれの理論が現実の制度や倫理判断にどう影響するかを往復しながら読ませるところに独自性がある。読後には正義を単なる理念ではなく、自分が属する社会をどう作るかという問いとして捉え直す視点が残る。ご支援いただける場合は、マイケル・サンデル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。